はい、ということでこの本のですね、重要なところをピックアップして皆さんにお伝えしたいと思うんですけども、この本で書かれていて、ほう、そうなんだと思ったのが、そもそも脳科学を学ぶことがあなたの能力を上げるんだということを伝えるってずっと言ってますよね、この先生。それはね、私この本を読んだ時に一番の学びだったんですね。どっかで日本人って環境とかなんとなく自然にそういう状況を作り出そうとする欲求がすごく高いじゃないですか、日本人って。だから私のところで学んでる人っていうのは自分で何か教える仕事をしてる人も結構いるわけですよね、私のところには。でその人たちっていうのはやっぱ感じるんですよね、なんとなく雰囲気でその生徒を導こうとしてるのを感じるんですよ。それはね、すごくいいことだし、すごくよくわかります。日本人ってやっぱそういうのすごく好むので、こう動かされているというよりもなんか雰囲気で流れてそうなってましたみたいな、自然の流れ、川の流れのようなものを好むんですよね。くどくど言ってすいません。なので当然ですが、で私もそう思ってたんですよ。なんとなくこう理屈を説明するよりもいろいろこうやってるけど雰囲気的にそういうふうに作ってるよみたいなのをやっぱアピールしてたし、だけどこの本によると、その脳科学を学ぶことであなたの能力が上がるんだよってことを伝えること自体が大事だって言ってて、これ目から鱗だったんですよね。でそれから私はね、結構言うようにしてます。脳科学を学ぶこと自体があなたの能力を上げてるんですよっていうのを、例えばインスタライブとかで逐一言うようにしてます。で、それがですね、この本の中でもいろいろ散りばめられていて、例えば子どもが間違えた時の正解の声かけの正しいやり方について書いてあるんですけども、これどこら辺かな、真ん中ぐらいかな、なんですけども、子どもが間違えた時にまずは子どもがその問題にチャレンジしたこと自体を褒めてあげましょう。まあこれはよくあるやつですよね。だからブラブラブラブラブラと書かれてて、で以下の点に注意して声をかけましょう。1、間違ったその瞬間こそ脳が効果的に学べることを伝えると、一番最初にやっぱ持ってきてるわけですよね。要は脳科学的に今の時期は大切なんだよということを一番最初に言ってるわけなんですよね。でその次にチャレンジしたこと自体を褒める。で多分日本の教育だと褒めること大事ってよく言われてて、2番だからやっちゃってますよね。要はチャレンジしたこと自体を褒めるからやってますよね。で3番目がネガティブな主観を表さず間違いを客観的に説明する。4番問題が子どもの学習速度に合ってるかどうかを考える。あとはいいかなと思うんですけども、この1番がめっちゃインパクト大きいですよね。間違ったその瞬間こそ脳が効果的に学べることを伝えるということです。なのでもうこれでも言ってるので、この先生どこでスタンフォードかなんかの付属高校ですよね。全米のトップ校が、親に教える57のことのうちの一つなんですけども、ですなので、教える仕事をしている人もしくは部下の育成に携わっている人ですね、ぜひこれを意識してみてください。今この瞬間をやることが脳科学的に大事なんだよってはっきり言っちゃうってことが大事だということです。これはちょっと何回も言って申し訳ないんですけども、私の中でもかなり学びでした。おお、そうかみたいな感じだったんで、これをやってみましょう。次にこの本の中でこれ大事だなと思ったところは、しつけ派かのびのび派かの論争についてある程度科学的経験的に結論を出しているところだなとすごく思いました。しつけ派っていうのは結構こううるさく、それやめなさいとかこうしなさいとかこうあるべきだみたいなことを親がめっちゃ言うやつ、のびのび派はもう好きに行きなさいみたいな感じですよね。これしばしば論争としてあるし、どっちもやれっていうのはよく言われてるけれども、実際自分が子供を育てる立場になるとそんなやっぱ悠長なこと言えないわけですよね。私もですね、自分が子供を持つ前はそんな両方やるしかないじゃんとかって言ってたわけですよ。しつけも大事だけど伸び伸びさせるとこも大事だよねみたいなことを思ってたわけですよ。でも実際子供を持ってみると全く言うこと聞かなかったり、イヤイヤ期があったりとか、あとは他の子ができているのに自分の子ができてない、逆もしっかりですけどね、なんかあってもパニック状態に陥るわけですよ。何なんだこれはみたいな、 ことになった時に、気がついたら強くしつけてしまってる時もあれば、しつけなきゃいけない時なのに気力がなくてもう放棄して伸び伸び状態になってる時もあったりとかして、結構きついですよね。理屈通りなんか全然いかないみたいな感じなんで、なんかわわわわ言ってる人いるけれども、それ机上の空論じゃねって思うことはたくさんあるわけですよね。ただやっぱ抑えるところは抑えとかなきゃいけなくて、抑えることを抑えれば、なんていうんですかね、やっぱその、どこまでやっていいのか、どこまでやるべきなのかっていう線引きを自分でできるようになるわけですよね。で、もうこの本の中でも言ってるわけですけども、しつけを多くやると、しつけ型でやると、子どもは2つのパターン、2つの反応を起こすということを言ってるわけですよね。要はああしろこうしろと指示してしまうと、心の三大欲求の一つである自分から感をかき消してしまうので、2つのパターンになってしまうと。1つ目は内面化、インターナライゼーションって書かれてますね。で、親のコントロールを内面化した時、不安症、うつ病、摂食障害などのリスクが高まることが知られていますと。これ一つ目。二つ目が、外面化と呼ばれているもので、子どもの感情のコントロールが難しくなったり、反社会的な行動につながるということで、しつけをやりすぎるとどっちにしてもいいことないということなんですよね。だから結論は両方うまくやるしかないよということなんですけども、こう良くない例を知っておくと、まあ、しつけも必要だけども、まあ、ここら辺で止めとこうかなっていう、なんとなくの塩梅ができるわけですよね。なんとなく。で、じゃあそのなんとなくってどこまでやるべきかっていうのは、それはもう親が子供を見て判断するしかないわけですよね。まあ、もしくは子供を一緒に見てくれる養育者、例えば学校の先生とか、親戚とか、そういう人と話をしながら、ああだこうだしながらやっていくしかないわけですよね。これが子育ての難しさですよね。教科書通りにいかないので、結局毎日よく観察している人間が観察しきった上で、その都度その都度判断を下していかなきゃいけない。で、これはやらない方がいいっていう最低限のラインを頭に入れた上で、程度を自分で決めていかなきゃいけないっていうところが難しいわけですよね。だからちょっと余談ですけど、まあ、いつも私は言ってるんですけども、起業と子育てだったら起業の方が運善ば楽ですね。子育ては本当に大変。それは適当にやればいくらでも適当にできるんですよ。でも考え始めちゃうと、本当もう答えが一個に出てこない問いを毎日やってるみたいな感じで、非常に難しいなと思います。まあ、こんな感じでですね、この本の中で一番抑えなきゃいけないのは大体ここら辺なのかなって感じはしました。あとは、まあ、書かれていて、正直私の中ではこれもしかしたら将来的にひっくり返るものもあるのかなっていうのもちょっとあったんですけど、まあそういう感じで読めばいいんじゃないかなと思います。この、3回の音声で言ったところはもう絶対不滅の法則として抑えるべきこと、他のところについてはやった方がいいと思うんです。ただ子供によって違うと思うし、科学の進歩でちょっと変わってくる部分もあるかもしれない。それぐらいの感じで読むといいんじゃないかなと思いました。以上です。